持ってといてずっとデモデーっていうのがあって、まあ、プロダクトとかなんか成果をデモするみたいなのが毎週あったんですけど、まあ、やっぱり成果を出した時とか何かをこれはいいものを作ったっていう時にそれを知ってもらえるっていうのはそれ自体嬉しいことだし、まあ、自慢したいみたいな分かりやすく言うとことが、まあ、そのデモデーのまあいいところなのかなって思ってて、どんどん価値を試していくみたいなところの、まあ、文化に寄与したりするのかなみたいなところは個人的に思ったりしますね。
こんにちは、いわしです。通信事業者で人材開発や組織開発を行う人事として、また部分的にソフトウェアエンジニアとして働いています。コロナ禍によりリモートワークが増えた企業は多いかと思います。ウォンテッドリー社ももともとオフィス出社がメインだったところからリモートワークを増やしていった企業です。リモートワーク中心の環境においてどんな働き方が効果的なのか、またどのようにマネージャーを振る舞うべきなのか、実際にウォンテッドリー社の取り組みを伺います。今回紹介するのはウォンテッドリーで働くピープル開発チームリーダーの竹野総平さん。まずはコロナ以前の竹野さんの働き方を聞いてみました。竹野さんがウォンテッドリーに入ったのって大体いつ頃、何年ぐらいですか？
インターンで、始め来たのがきっかけで、それが2015年の3月の大体5年前に来て、1年ぐらいインターンして新卒として入社して4年間っていう感じです。インターンに来たのが来た時に、開発でいうと10から15人ぐらいだったと思うんですね。なんかまだその今から考えるとあんまり想像できないんですけど、朝会が 全社員でギリギリ出てきました。
なるほど。その時の時代ってやっぱこ その出社前提の話ですね。今ってみんな出社基本してたって。
はい、みんな出社してました。
じゃあ 4、5 年前ぐらいはだんだんみんな出社していて、基本はリモート開発、ワークフロムホームっていうのはあんまりなかったってことですかね？
そうですね。というか、そのなんかむしろ特別な事情がなければリモートはなしっていうポリシーの会社でしたね。いいサービスはオフラインじゃないと密度高く作れないんじゃないかみたいな、まあ、そういうオフラインの方が作れるんじゃないかですね。
ちなみにそのみんな出社してると言っても、やっぱりこうエンジニアって基本的にコミュニケーションっていろんな手段を取っていて、まあ、ミーティングする時もあるし、昼時とか、大体コミュニケーションってその時ってどういう感じで取られていたんですか？
はい、何か始める時とかキックオフとかミーティングで始めることが多かったんですけど、試作とか、まあ、開発とか。でただその GitHub を結構使っていて、その GitHub イシューに立ててその、まあ、まとめたりして、でそこからは結構そのGitHub ベースで非同期コミュニケーションでやっていくっていうのが結構多かったですね。
すごい聞いてみたいのは、その GitHub に石を立てるときって、はい、それはエンジニア以外も GitHub に石を見るんですか？
ああ、そうですね。結構それはその意識的な布教というか、その布教活動みたいなのがあって、ビジネスも GitHub 石を使っていましたね。そのビジネスみたいな、例えばリポジトリがあって、まあ、今も使ってるんですけどというか、っていうのがあって、まあ、なので関係者がいれば、ビジネスの人とエンジニアで、まあ、やり取りするみたいなこともあるみたいな形ですね。
ビジネスに GitHub をこう布教するみたいな布教活動のところとかすごい僕興味あるんですけど、みんなこうアレルギーとか出なかったんですか？
なんか、まあ、でも具体的にはその結構キータに記事書いたり、こうやるんだよって言ったりとか、そのまあこのまず GitHub の通知は必ず見ましょうとか、で通知を見るときに自分のメンションが来たものだけを来るようにしましょうとか、まあ、そういったことをやったり、なんでそもそも非同期コミュニケーションが重要かみたいな話をキータに書いたりとか、そのして、まあ、エンジニアとかだと、まあそのまあ、非同期コミュニケーションをしていないと、そのなんか生産性がまあ下がるみたいなところとか、上がらないみたいなところとかっていうのとか、まあ、そういったことをいろいろ結構書いたりしていたイメージがありますね。
キータはどちらかというと、はい、エンジニアというかプログラマーとか向けのウェブサービスですよね。これにも結構ビジネスの方は結構なんだろうな、コメントを書くとか記事を読むとか、そういうのされてる感じですか？
ああ、それはちょっとこうそんなことはないですね。まあ、いろんなところで非同期コミュニケーションが重要ってことは言っていたっていうところは印象としてはありますね。
ビジネスサイドにも GitHub が浸透しているのは面白いですね。ではなぜ非同期コミュニケーションが重要なのでしょうか？
そうですね、まあ、分かりやすくエンジニアのにとってなぜっていう話をにちょっと絞って考えると、結構なんかプログラマの生産性っていう図がなんか最近ツイッターで見て、その結構分かりやすかったんですけど、その生産性ってそのなんだろう、例えば 2時間かプログラミングしてるとそのだんだん上がっていくと思うんですよね。そのコードに埋没してその、まあ、だんだんペースが上がっていってコードを我々書けるようになってそこにインタラプトが入るとそのまたその上がっていた生産性がそのまたゼロとは言わないんですけどそのスタート地点に戻ると思うんですよね。でなんでそのある程度そういうインタラプトがあると多分ソフトウェアをその生産性高く開発するって、まあ、難しいんじゃないかなっていうのを思っていて、まあ、1個はそれが結構理由なのかなっていうところは僕は思っているところですね。もちろんその本当に必要なものもあると思うんですけど他にもいろいろありそうですけどね。同期コミュニケーションの授業っていう
のは今のって例えば別の言葉で言うといわゆるこうゾーンに入るとか集中に入るみたいなイメージですか？
ああそうですね、まあ、いわゆる集中していくとだんだんみたいなところだと思いますね。
ちょっとコンピューターサイエンス的な言葉を使うとあのコンテキストスイッチが多すぎると全然はかどらないっていう感じに見えますね。
まあ、でもそうなんだと思います。しかもなんかそのスイッチしてからその立ち上がりまで多分時間がかかるんだと思うんですよね。その複雑な問題とかだと分かりやすいかもしれないですけど複雑な問題を考えるときにいきなりその問題をこう頭の中にこうメモリに展開してその何ですかね展開していくっていう作業が多分なんかあるんじゃないかなって思っててでなんかこういう全部とこういうコードがあってこういうふうにプログラムを変えたらうまく動きそうっていうのをなんか頭の中になんとなく設計してそれをなんかバーってコードに書いていくみたいなのってなんか一回飛んじゃうんだと思うんですよね。
ちょっとこの辺から少しリモート前後の部分聞いてみたいんですけども大体2020年の2月3月ぐらいから日本では結構リモートがいきなり増え爆発的に増えるみたいな印象は僕は思っていてですね、思ったよりってその前後とかでこう一気にリモートを増やしていったみたいなことになるんですか？
ですね、緊急事態宣言が出た時に一気に増やしました。なんでそこまでは結構粘ってたっていうあれですけど
なるほど、そこまでは大体まあ基本は出社して入れてのプラクティスもいろいろあるので換気するみたいないろんなものを組み合わせながら。
そうですね、まあ、なんかそのもちろんその例えばすごい電車に乗ってる人とかはちょっと別でとかなんかいろいろ細かいところあるんですけど。
一気にリモートに振った時って何か問題とか起きましたか？
そうですね、実はなんかその僕のチームだとそれをやってた時その大きな開発の真っ最中でリモートになってあんまり問題は実は起きなかったんですよ。来週こういうことやるよねとかその仕組み化してたのでその、まあ、キックオフしたりとかスケジュール確認したりとかやることはどういったものを作ればいいのかとか、まあ、そういったものは結構そのかなり仕組み化していたので開発でいうとそんなに影響はなかったっていうのが一個ありますね。でただ細かい工夫はいろいろしました。例えば iOS だったら iOS エンジニアとか2人いるんですけどその2人とか3人いるんですけどそのちょっと困った時に実装方針話したいみたいなのがまあ、やっぱりハードルがあったり隣にいるよりはハードルがあるのでそのとにかく誘拐みたいなのでそのコミュニケーションの時間を確保するみたいなのはちょっとやって、まあ、それは多分そういったものは必要だったんだとは思うんですけど、まあ、でも仕組み化しているとかどうかっていうのは結構あるなっていうのは、まあ、移行した時に思いましたね。仕組み化できしにくいものももちろんあると思うんですけど。
リモートにいきなり移った時に一番うまくいった要因はやっぱその仕組み化ってことですね。
あと非同期コミュニケーションとかそのオンラインベースでもコミュニケーションできるものはしようっていうところがかなり前提としてあったのかなとは思います。 GitHub でやりたりするみたいなのは、まあ、別変わらないので。ただもちろん難しかった部分もあってその結構デザイナーとその新しい機能とかをかなりこうコンセプチュアルなところから決めなきゃいけないみたいなところとかはかなり難しかったですね。開発する実装フェーズみたいなのは結構あまり影響がなかったんだけどその01みたいなところとかっていうのは結構難しいところがあったなっていうのは一方でありましたね。
その難しさを和らげるというか軽減するためにどうするとかっていうそのこの策はありますか？
結構それで言うとこの本中止からずれるかもしれないんですけど月火は出社することになっていてそこでそういうことはやるっていうことが結構、まあ、ベースとして落ち着いてます今のフェーズでは。でそうじゃない、それもできなかった時で言うとまあでもまあビデオコールとかは気軽にやれるようにするとかそういったところとかくらいしかできなかったですね。
今のビデオコールを気軽にやれるようにするって具体的にどのようにして気軽にやれるようにしたんですか？
もう結構単純でそのやっぱりなんだかんだ言ってこう話しかけるみたいなのがメンション、あそもそもなんかスラックのメンションっていうのがその非同期コミュニケーションを導入してるからちょっとハードルがあるんですよ、うちの会社。まあ、それはいいことでそもそもそういう設計だったので でなの でそういう前提なんだけどそのあ全然話しかけていいよみたいなことを言うとかあとはやり方としてその ハングアウトやってるんですけど、メンションはするんだけど、キリがいい、ハングアウト入っとくんで、キリがいいときに、ここに入ってくださいみたいなメンションだけして置いとくみたいな。なんか、今行けますか？はい、いいえではなくて、そのなんか、いついつから行けるとか考えなきゃいけないじゃないですか。キリがいいときに入ってくださいっていうとか、まあ、細かいこととかは、ちょっとチーム内ではやったりしてました。
なるほど。じゃあ、受け手のタイミング、そのメンションの受け取り手のタイミングに合わせて入れるってことですね。
ある意味、そこだけ非同期にできるようにするみたいな話です。うん、
竹野さんがやられているような開発って、本当結構膝を突き合わせて実際にこうフェイスフェイスで喋った方がいいタイミングと使い分けてるってことなんですよね。
そうですね。結構それはなんか自分自身はまあいいなと思っていて、今日は集中して一人でやりたいみたいな、てかまあこのタスクはそうみたいな時とかってまあやっぱりあるので、まあ、そういった選択肢が生まれたのはもうちょっと可能性を感じるなみたいなところは思ったりしますね。
非同期コミュニケーションを効果的に活用できていたので、スムースにリモートワークに移行されています。リモート中心になってもウォンテッドリーで引き続き行われている勉強会へと話は変わっていきます。
はい、ウォンテッドリーってその同様の社内勉強会とかいろいろあるんですか？社内
そうですね、結構雑多にありますね。その組織的には Spotify のなんかマトリックスが出た組織みたいなのをちょっとモデルにしてるんですけど、そのギルドっていうものがあって、その例えばその Go ラングを使うギルドみたいなのがあって、その Go ラングのコードリーディング会とかがあったりとか、まあ、そのそれぞれごとにトピックごとにあったりして、なんか有志ので緩くやってるものがそれぞれあったりしますね。勉強会っていうものじゃないんですけど、その技術的なデモをするみたいなところがその、まあ、最近導入したものとしてはあって、なんかお昼にランチを食べながらでもいいので、その30分ぐらい時間が取ってあって、こういう新しい最近使ってる技術とかを話すみたいな、緩く話すみたいな場とかがちょっと設けたりしていますね。結構これでその今まではそのこの技術が別のチームに浸透その知られるまでに1ヶ月半かかってたみたいなのが、その2週間で認知されるようになるみたいなところで、その技術の、その、まあ、いいものがより浸透速度を上げると、そのミールタイムを減らす、すると全体のパフォーマンスが上がると思うので、まあ、そういったことを一つの目的にして、そういった、まあ、テックランチっていうんですけど、そのままものとかを導入したり。分割統治みたいな話で言うと、これもなんかちょっと面白い話で言うと、その、モテトリってずっとデモデーっていうのがあって、その、まあ、プロダクトとかなんか成果をデモするみたいな。ものが毎週あったんですけど、だんだんそのかなり今100人前後になってきて、そのそこでデモするっていうハードルが上がったりとか、そのまあ技術とはいえ技術めちゃめちゃ技術的な話をしてもそのあまりわからないっていうのもあって、まあ、もちろんある程度分かりやすく説明するってことはするんですけど、まあより具体的に言及したいこともやっぱりあるじゃないですか。まあそういったもののために、そのデモデーをエンジニアリングのために1個分割したものも1個作ろうみたいな感じで、そのテックランチっていうものがその設置されたりしました。はい。
デモデーに関して言うと、大体これもどの頻度でやられてるんですか？
これは毎週ですね。
じゃあ毎週ちょっとしたこう成果とかアップデートがあったら、その場で話をするみたいなところやってると。
そうですね。
結構さっき今100人っていう人数も出たんですけど、これほぼみんな出るんですか？
はい、全員出ることになってます。
全員出ることになっているということは、ちょっとこう強制というか、割と。
あ、強制です。強制って言ったんですけど、まあ、もちろんなんか、その、出れないことはあると思うんですけど基本的には出るものだというふうになっています。
経緯とか意思決定の背景、ちょっと聞いてみたくて、100人がそのデモで多分30分とか1時間ぐらいかかるじゃないですか、きっと。
そうですね、1時間ぐらい。
結構な時間量だと思うんですけども、100時間分ぐらい通してるわけですよね、毎週。それはそれで価値があると判断されてるってことですよね。
そうです。まあ、結構前、それで言うと昔からあったので、その時は100人分じゃなかったんだと思うんですけど。
なるほど。
もともとでも、これ、どこだっけ、Facebook だったかな？真似したのかだと思ってて、まあ、Facebook やってるんだったら、我々も今もいけるんじゃないかっていうところは、まあ、ベースとしてはあるんじゃないかっていう。
なるほど。確かに、人数はちょっと違いますね。そのデモデーをやっていて、どういう良い効果がありますか？
まあ、実はそのデモでだんだん人数が増えてきて、その発表するのが難しくなってるっていう課題があるんですけど、まあやっぱり成果を出した時とか、何かをこれはいいものを作ったっていう時に、それを知ってもらえるっていうのは、まあそれ自体嬉しいことだし、まあ自慢したいみたいな、わかりやすく言うと、ことが、まあそのデモでの、まあいいところなのかなって思ってて、まあ、あともちろん喋ることでまとまるみたいな話もありますし、プロダクトってその数字上の成果になるまでいきなりならなかったりもするじゃないですか、作った当初とかって。まあでもこういうものを作ってこう動いてて、こういうふうにところがいいと思っているみたいな話が喋れるっていうのは、まあ結構一個手前として必要なのかなって思ったり まあ、それが成功したにしろ失敗したにしろ、まず動くものを作って、そのどんどん価値を試していくみたいなところの、まあ、文化に寄与したりするのかなみたいなところは個人的に思ったりしますね。
リモートで勉強会とかで喋ったりすると結構ですね、あの喋り手って寂しいっていう気持ちとかも出てきがあったりして、はいはい、例えばその人によっては画面を完全にミュートする人も、まあ気分的にする人もいたりしてですね、はい、暗闇の中を喋るみたいな現象って僕は聞いたことがあるんですけど、リモートならではの勉強会とかデモデーとかで何かこう工夫されてる、オンテッドリーナリーにやってるってことかって何かあったりしますか？
答えは持ってないんですけど、その、まあ、結構面白いなって思うのが、その、まあ、エンジニア向けのそのデモデーっていうのって、その結構チャットとかでパンパン反応があるんですよね。まあそうすると一人で喋ってるって感じはしないっていうのがあったり、まあそれがあるかどうかって、例えばカンファレンスだったら多分あんまないと思うしみたいなところがあって、関係性によると思うんですけど、そういったものがあればそんなにその寂しくないっていう、寂しさがみたいなのが、まあ、減るみたいなところが一個あるし、まあ、むしろなんか喋ってる間に他の人が喋るってあんまないじゃないですか、そのオフラインだと。だからむしろそれをリアルタイムで聞けるっていう意味では、まあ、よく倒れるケースもあるんだなみたいなところは、そのケースとかを見て思ったりとか、あとはなんかできればカメラオンにしましょうみたいな話とかは軽く言うことが、まあ、そんなにかっつりやってるわけじゃないんですけど。
ウォンテッドリーって今こう100名とか結構な人数が増えてきているので、それなりにこう、はい、なんだろうな、あるチーム単位で行動するとかマネジメントっていうものが増えてきてるんだと僕は思います。それだけ人が増えると、うんうん、竹野さんご自身またウォンテッドリーでもいいんですけども、マネジメントとは何ですかっていう。
実はですね、その今まさにそういう話をするっていうのをマネージャーでやっていてこの問いを対話するっていうのをやってるんですけどなんで超タイムリーでそのスパッと答えられるものではないんですけど、どうなんですかね、そのまあその僕マネジメントって、例えばプロダクトマネジメント、ピープルマネジメントとかありますけど、そのプロダクトマネジメント、まあ、管理っていうあまり僕は思ってなくて、そのプロダクトだったらプロダクトを何とかして良くするっていうことがプロダクトマネジメントかなと思っているので、なんかマネジメントは何とかするっていうことなんだっていうのを勝手に思って、まあ僕個人っていう話ですね。
竹野さんにとってのこう何とかするピープルマネジメントってどういうことですか？
まあその働いてる人が、まあ、割とモテたりそのままですけど、その、まあ、挑戦できていたりとか、成長を実感できていたりとか、そのまあ、やることに共感してできているとか、まあ、そういったこととかがある程度のレベルでできているみたいなのは、まあ、やっぱりベースかなと、まあ、オンテッドリーそれ自立挑戦共感っていうのを置いてるんですけど、まあ、そういったところで、まあ、僕も自身もやってるっていうところがありますね。
その自立挑戦共感みたいな軸で、竹野さんはどのようにこうこのぐらい今彼はできてるなみたいなところの効果測定というか、今の状態の確認ってどうされるんですか？
あんまりこう定型的なものはないんですけど、弊社の最近の新規サービスでパルスっていうものがありまして、毎週今どういう状態かっていうのを5段階でつけるんですよ。なんかスラックで質問が来て、でそれをこう見ると、あ今こういう状態なんだみたいなのはスラック上でわかるみたいなところがありますね。まあもちろんそのワンオンワンをしていて、そもそもっていうと、でそこで話すっていうのがベースにはあるんですけど、結構やっぱリモートになるとこう見えづらいっていうのはあるので、なんか最近顔色がよろしくないみたいなのはあんまり見えなくなりますよね。やっぱり
リモートだとこう顔色もちょっとコントロールできますからね
確かにまあ出さないとかもできますしね。
そのちょっと調子良くないってことは竹野さんはどうやって気づくんですか？
まあ、僕はそのピープマネジメントだけやってるわけじゃなくて、そのプロジェクトマネジメントというプロジェクトもまあどういうふうになってるかみたいなのを見ているので、まあ、そこのアウトプットみたいなところとかはやっぱり結構見たりしますね。まあ、やっぱり調子良くないとアウトプット下がると思うので、まあ、そこは一個確実には増えたかなみたいなところとか、うん、そんな感じですかね。
もともとオフィス出社が多かった時代から非同期コミュニケーションを効果的に活用されていた点は強みだったようです。オンラインでもオフラインでも同じように働くという考え方は参考になりますね。またウェブ会議での社内勉強会もチャットを使って賑やかさを出している点など、エンジニア文化をうまく使いながらコミュニケーションを活性化されていました。お聞きいただいた皆様も取り入れてみてはいかがでしょうか。この番組はポッドキャストプロダクションピトパのオリジナルコンテンツです。番組の感想リクエストはハッシュタグエンジニアトークをカタカナでお願いします。それではまた次回お会いしましょう。